どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。
始まりました。
ノーブレーキの歩と
ブーブーと
お城です。
はい、このメンバーでお届けしたいと思います。
約
1時間生放送でございます。
いや、今日は那覇のスタジオを飛び出しまして、
どこから放送してるんでしょうか。
こちら来ております。
はい、
サハラ砂漠。
おお、サハラ砂漠、これはジャンルは
いや、何もないですね。
何もないですね。暑いですね。
でもまあ夜になるとマイナスになる可能性もありますから。
そうですね、気温差が、
うん、激しいから砂漠化しちゃいますからね。
はい、というわけで、
あ、サソリサソリ、
というわけで、差の激しい1時間お届けしたいと思います。
ああ、いいですね。
あの、サハラ砂漠マラソンというのがあるみたいな。
これ
誰が走るんかね。
人間は本当過酷なのにチャレンジしたがるよ ね。
いや、何キロ、50何キロだったか100キロだったか、ちょっととりあえずとんでもない 42.195 キロが可愛く聞こえる感じだったと思う。うん、
それで言ったらさ、うん、あのパラシュートなしバンジーも最近誰か偉業なしましたよね。
どういうことですか。
どういうこと。
パラシュートなしで下に30メーターぐらいのネットだけで
網な
網に落ちたんですよ。パラシュートと同じ高さから。
す
ごくない。なんか GPS、
飛行機っていうか、あの、まあ、パラシュートってことは、あの飛行機でほら、
うんうん、落ちて、うん、飛行機がダイブして、
あのあれでしょ、死ぬまでにしたい銃のことで、あのモーガン・フリーマンがお前のこと絶対許さねえからなってあーって落ちたやつでしょ。あの高さでしょ、
うん、その例えがなくても大体分かるやつだけど
あんな高いとこから、
うん、
30メーター、
とりあえず30メーターぐらいの四方のネットに、
はい、
ダイブですよ、着地ですよ。
ダイブ、あ、ごめんなさい、大丈夫だったんかな。
うん、いや、お笑いアンテナすごいな今日。
今日はもうビンビンですわ。
やばいな。
今日もビンビンですわ、本当に。
基地局だな。
基地局ですわ。
すげえな。
両肩に立ってます。
誰が立ってるの。
いや、基地局が。
あ、なるほどね。
うん、さあ、ツイキャスでも配信中ということで、旧宿川市の俺さんから、今週は生放送ですか。
そうです。
はい、青いおんぶ姫です。おんぶ
基地局すげえな今日。
青いおんぶ姫さんがお元気様です。どうも。
あ、どうもどうも。
先週、あ、大将この前はありがとうございました。
そうなんです、
旧宿川市の俺さんが、
豚骨衆さんが内地にぶっ飛ぶということで、
あ、なるほどね。
送別会をやりますので、もしよければっていうお声かかったので、う
ん、あ、僕もね誘われたんですけどね、うん、ちょっとお店見ないといけなくて行けなかったんですけど、
皆さんもし、あ、僕に直接連絡あってね、もしオリジンのメンバーももしよろしければ、
うん、いつもね、だってオリジンのライブも、
そうよ、
ラジオ、このラジオもメールをくれるリスナーの方で、お客さんでお世話になってますから、
う
ん、
そうで、とっても手間のかからない、
うん、
もう優しいリスナーさん。
手間のかかるリスナーさんって誰よ。
ほら、何も見向きもせずとも育っていく花々じゃないですか。
何の話してるの。
だから大切にしないといけないじゃないですか。
そりゃそうよ。
でこんなってお誘いも受けてるから、俺しょっちゅう断ってんのね、いろいろ。
うんうんうん。
だからもう
っていうか、よく誘われてんだね。
そうそう、ちょこちょこ、ね、
俺誘われたことあんまないけどな。
でこれで、うん、もしよかったらオリジンのメンバーにも声かけてくださいってあったんですよ、
うんうん、
稽古後だったからね。
そうですね。
で稽古場でね、今日豚骨衆さんの送別会あるけど行く人いますか、オール無視
LINE みたいでしたね、うん、
行かないとかじゃないですよ、オール無視
無視というか、まあ、ミーティングの、
でしょ、
ミーティングの最中だったし、
今日というか先週、今日の今日という
か、そうです、そうです、
まあまあさすがにそれは
と、まあ、当日だったし、ミーティングの最中だったし、
いやいや、だ今の歩みたいに、いやいや、お前お世話になってるリスナーさんだし、もし顔だけでもいいから出しきれんって言ったから、
うん、
誰だったかな、誰かが、いや、でも2ヶ月っすよね。
あ、これ、エモリっすね。
エモリか、うん、あ。2ヶ月っすよね、でも。
結構食い気味で。
エモリ
ー。エモリーでした。エモリーでしたね。
いや、2ヶ月かもしれんけどさ、まあ、そういう会
話、まあ、俺もだってちょっと寂しい。だって、この前のはるばるで、
うん、
言いましたもん、僕から言っちゃったんだけど、
うん、
送別会やりましょうよと、
うん、ふっかけといて
まあいけなかったんだけどね、うん、いや本当にうちスタッフがその日休み多くてね、うん、出れなかったんです
よ。2ヶ月でしょっていうのを皮切りに、もうみんな2ヶ月だしなっていうのを、うん、
すごい染まりましたね、
武器にもうなんだ2ヶ月かっていう感じの雰囲気になって
トイレットペーパーの先を水につけたように
どんどん浸っていった、
ジュワーってなって最後ちぎれて落ち
る俺だけ残ってる、
そうそうそう、
あの丸まってる本体の部分 部分
ツイキャスでなんかあのブーブーますます好きになりましたとかね、ブーブーやっぱいいやつだなとか、
いやいや俺
これ行かないことが最悪みたいになりますけど、違いますか、みんなやっぱ事情ありますからっていうこともちゃんとフォローとして言っておいてもいいですか。
そ
う
そ
う
そ
う、
僕はだから本当に、いや3分ぐらいしかいなかったですよ。
あ、見たいですね、
うん、行ったらね、
まずなんて誘われたの、パーティー飲み会、
うん、あ、送別会があるからもしよかったらおいでよ、で豚骨柊さんも喜ぶはずだからみたいな。
あ、豚骨柊さん本人からは誘われてない。
あ、じゃないじゃないじゃない、
誰、あ、これ言わない方がいい。
言ってもいいですけど、あの、又吉さんから。
又吉さん？
うん。
誰又吉さんって。
ルミコさんですよ、ルミコさん。
いや、オンブキモさんでいいや
しょ。
フルネームと、ラジオネーム言っちゃったな、
全部。うん、
あの、Facebook で連絡あって。
うん、
あ、じゃあ分かりました。
ああ、そうなん
です
ね。
まあ、稽古あるんで遅くなるかもしれないですけど、うん、っていうことで行って、
うん、
うん。で、行ったらね、僕、お家で、なんかわわわやって
よくほらホームパーティーされてますもんね、うん、あのさん、なんでした、極みシスターズの皆さん、ね、う
ん、なんか一品持ち寄りみたいな感じでやってるのかなと思って連絡して、うん、じゃあ今から迎えに行きますねって来てくれたんですよ。
え、迎えに来てくれたの。
そう、あ、だから駐車場がここここだから、
あ、なるほど、ね、
じゃあ駐車場まで迎えに行きますって来て、うん、連れてったら山奥なんですよ。
え、
で一軒家建てたって言うじゃないですか。
え、おんぶひもさん、
あ、あ、いや、豚骨柊さん、
豚骨柊さん何、一軒家建てたの
って言ってませんでした。ですよね。なんかフェイスブックとかでやってませんでした。
ワンボックスカーも買って。
うん。だからそれでだからいろいろ言ったじゃないですか。
いやいや、団地を、団地を引っ越すっていうのまでは知ってんですよ。
あ、じゃあ分からん。一軒家に連れて行かれるのかなと。
ボクシーか、アルファードか何かを買っただか売ったかで、なんか新しく車を買い替えたとか。
うん、まあ分からんけどね。
はい。
覚えてないですよ。だから一軒家に連れて行かれるイメージと思って、わーっと奥入ってったら、うん、結構長い時間歩いたんですよ。
あ、歩きっすか？
結構5分ぐらい歩いて。
おう、
いたら子供たちが花火やってるんですよ。
おう、
すいません、ごめんなさい、今みんなで花火やってます。
おう、
いやいや、一応すぐ帰るつもりだったけど、うん、少しはいようかなと思ったわけ
はいはいはい、
だけど、
うん、
呼ばれて行ったら花火やってるんだよ。
おう、
乗り切れんさ俺。
まあ花火は確かに
子供たちがわーってやってて、
うん、
今なんか文句言ってるとこじゃないですよ。
分かる分かる。
本当はもうちょっと行ってお話ししたかったんですけど、
うん、
もう大人、子供たちもわーって花火やってるから、ちょっと、あ、あ、ごめん、あ、ごめんさんじゃない、とんこちゅうさんって握手とかしてたら、あ、危ない危ない危ないとかって感じだわけ。
いや、でも一応、祭りでも何でも花火っていうのは終わりだからな、もうラスト。
うん、
フィナーレだし、うん、時間的にも遅かったでしょ。
そうだね、うん、だ立ち話するのもなんだしと思って、
うん、
まあまあここはもうちょっと、もうちょっと いとかないといけないと思ったけど、うんうん、そそくさと帰ってしまって、うん、あ、だから申し訳ないですっていう
話、
うん、そうそうそう、
ああ、
あれがお家の中だったらもうちょっといましたよ。
いや、家の中で花火やってたらそれいるよ俺も。
じゃあだからタイミングが悪かったんで、
ああなあ、まあなあ、
まあ乾杯ねぐらいしたかったですけど、
そうだね、
うん、
まあ確かに、
もう飛び立ったんですかね。
そうですね、
あれ、ああそうなんだ、じゃあもうこの放送は聞いてないです ね、うん、ですね、
まあでもネットですから、まあ、
ポッドキャストとかツイキャストとかね、
ああ時間差ではあるけど、もしかしたら聞いていただけるのかな、うん、うん、
すごい、
こうなってくるとやっぱちょっと寂しいっすね、
うん、
いやでもフェイスブック見る限りなんか楽しそうにしてたよ、なんか飯食ってね、
うん、
足湯行ってさ、勉強してって言ってました。
あ、そうですか。
さあ、だから、とんこつちょこっとおしゃべりしたけど、2ヶ月でしょ、うん、っていう話をしたからね。
はいはいはい。
いや、そうかもしらんけど、うん、子供と2ヶ月離れるのが初めてだから。
そういうことか。
そうそうそう。
そういうことか。
うん。
あの、待ってる子供はこれ、相当辛いかもな。まあ、2日3日はちょっと、あの、ママいないってことで、逆にテンション上がるかもしれんけど、そっからはもう悲壮感ですよね。
子供も、母さん、ね、とんこつ中佐も、悔しいでしょうね。
悔しい、寂しいだろ。
いや悔しい、この状況
いや寂しいだろ。
悔しい
と思うよ。
悔しいなー
って。悔しくはない。
私はなぜこの道を選んだんだ。
でも楽しそうなんでしょ。
いや自分のね、だから何か、うん、まあ勉強か何かで行くっていうことで内地行ってるんですけど。
なるほど、
うん、
まあブーブー来てみんな喜んでたよ。
あ、本当ですか。
うん、
もうちょっと引き連れたかったんですけどね、オリジン芸人。
うん、群馬の有蔵さんから、楽しそうにしているんじゃなくて楽しく見せてるの。あ、花火でね。
ああ、見せかけ、お化粧だ。
いや見せかけというか、だからこうなんていうの、寂しい気持ちを紛らわすかのような。
あ、なるほどね、そういうことね。
っていうことなのかもしれない
し、 あの場はってことね。
まあでも結果2ヶ月ですからね。
僕らの2ヶ月と豚骨家族の2ヶ月はまた違う、ま
あ、それはそう、子供たちとかご家族待ってる方のね気持ちになったら、それは長い、うん、
これ、あの場にいた皆さんはどういう気持ちだったのかな。
何を送別会に参加
行った人、どうせ2ヶ月でしょっていう人は何名いたのか
何名いたんですか、まず名前は言わなくていいんで、
僕が見た限りでは4名かな、豚骨寿司さん抜かして。
おお、うん、じゃあ3参加してたんだね。3名、
うん、5名です。
あ、5名
豚骨寿司、う
ん、4名参加、4名参加してた。
そうで、プラス豚骨寿司さんと、あとはその来た方々の子供たち、
そのうちの何名が2ヶ月でしょって思ってたかってことですよね。
やるからただただっていうか、やるから来ただけで送別会という意識は、ま、ないっていう人は何名いたのか。
あ、ね、
2ヶ月でしょどうせっていう気持ちで来た人は何名いたのかなっていう。
ああ、まあ半分はいたんじゃないですか。わかんないですよ、わかんないですけどね。
わかんないよな。
うん。いや、それはいい意味で。
今の段階でさ。うん、だ、送別会ありますよってこう僕の話聞いて、うん、2ヶ月でしょっていう気持ち。まだ持ってます、あります、ずっと2ヶ月でしょっていう気持ちですか。
いや、もうこの話いいかなっていう感じ。頭打ちかなって思うんですけど、
まあまあまあ、うん、まあまあ2ヶ月でしょ、ま
あ、あの達者でね、
まあ2ヶ月ですし、
ね、まあ2ヶ月ですし、あの健康に気をつけて、
本当事故とかね、
お体気をつけて頑張っていただいて、うん、また帰ってきた時にはですね、ぜひ
今度歓迎会したらどうしようかなと思ってるんですよ。
歓迎会もしタイミングがあれば僕行きますよ。お帰りなさい会。い
や、2ヶ月
ですよ。旗持って、空港で。
いや、だから2ヶ月ですよって。
前線前哨って。まあいいんですよ、こんな話
は。結果は残して来てほしいんですよね、ちゃんと。
はい。う
ん、
あの、人間ドック。
お。
先週行ってきましてね。
うん、
意外とね、早く終わりましたね。朝8時半に受付スタートして、12時、1時には終わりましたね。僕も一日中かかると思ってましたね。
おー、いや、半日だ。6時間ぐらいだ。
イメージなかった、一日中夕方までっていう。
本当そうだね。仕事ぐらいの感じ、8時間ぐらい
の。最初やっぱ受付して、あの、着替えさせられるんですよ。ああいうなんかちょっと。
あー、エッチな服装に。
エッチじゃないですよ。まあ、それはあの、クリニックによるだろ。大人のクリニックによるだろ、それは。わかるよ、はいはいはい、あの、紙パンツ的なのに、あの、はいはいはい、着替えてって言われた時のワクワク感はあるけど、はいはい、あの、青いちょっと患者さんみたいな。
うん、
まあ、めくりやすい、結構特化した、
そのめくりやすさに特化した。テレビドラマで屋上でよくタバコ吸ってる患者みたいな感じですよね。車椅子で、
まあまあまあ、そんな青いね、うん、あれに着替えさせられまして、はいはいはい、で、検便ちょっともう出なかったんで、
ああ、うんちっち出なかったんですか。
出なかったんすよ。
だからこっちでリハしとけばよかったんですよ。
いやいや、なんでよや。で、それで、まあ、やって、まあ、まあ、いろいろやって、バリウム。ね、胃の検査
有名っすよね、美味しくないで、
うん、僕意外といけたんすよね。
おお、バリューでどんな感じなの。スムージーみたいな。
スムージーよりはとろみがあって、
じゃあとろろ。
とろろではないな。あ、とろろに、
うん、卵混ぜた感じ。
とろろに卵と人のタンかな。
ごめんなさい、待って待って、タンはとろろ、タンはとろろよりとろろとしてるだろ。
いや、一応ね、一応、スプーンで行ってもいいぐらいの粘度でしたよ。
ああ、じゃトルコアイスぐらいだ。
いや、トルコアイスって言ったら、俺なんか爽やかになっちゃうじゃん、それは。うん、一応飲みづらかったけど、俺ぐらいになると大丈夫って感じ。
どれぐらい、お前ぐらいってどれぐらい。
俺結構なんか何でも食べるから。
うん。味は
味は、なんか。
なんかヨーグルトの
バニラ、バニラ系。
ああ、はあ。
その前にですね。
トルコアイスだじゃん。
まあ、トルコアイスじゃないですよ。まあそうだな、バニラ味だからな。うん、
ぬるいトルコアイスだ。冷たいの、ぬるいの、熱いの。
ぬるい。
はあ、常温のトルコアイスだ。
で、いや、トルコアイスじゃない。で、前日から何も食えないんですよ、夜の9時から。
夜の9時からか。
夜の9時までだったらいいんですよ。うん、で、タバコも吸えないし。
まあ、タバコもダメなの？
タバコもダメです。
はい、
で、うん、まあ、胃が空じゃないですか、しぼんでるから、最初にこの、ラムネみたいなの飲まされて、
うん、
それを水で流し込んだら、発泡し、この、
膨れるんだ。
膨れるわけ。それは美味しかったわけ。でもゲップしないでくださいねっていう。
ああ、逃がしちゃいかないんだ。
そう、胃を膨らんだ状態でバリウムを飲んで、そのバリウムのドロッとしたやつを胃の周りに全部定着させんといけんから。
へ、うん、
で台の上に乗ってね、ぐるぐる回るわけ、自分で、うん、はい右にっつって、ぐるぐる台の上でくるくるくるくる、
うんうん、あの布団巻くみたいな感じ、自分で
自分で巻く、
うんうん、
もう茶回りして、それで
巻き寿司みたいな感じだ。
巻き寿司みたいになって、うんうん、それでまあ結構の診察、レントゲンを取るみたいな。
回りながら？
そう。で、怖いのが。
機械が回るわけじゃなく、お前が回るんだ。
一応回りそうな機械なんですよ。
おう。
こう、写真見たらわかるけど、あの、こう、右、一番右の、この、これ、うん、そうそうそう。
あ、ほんと、あ、 なんだ、長いところじゃない、ベッドみたいな位置で、
うん、
ベッドみたいなところでぐるぐる一人で回るんだ。
そう。でも、これは結構ハイテクで、ぐんぐん動くわけ。でも、回るのは自力だわけ。
おおおおおお、
アトラクションマシーンじゃないわけよ、決して。
その目では見てなかったんだけど。
俺はてっきり縛ってくれたら、機械が回してくれるのかと思ったわけ。
はいはいはいはいはい。
で、結構傾くわけさ、
ね。タイムスリップしそうな機械な感じね。
そう、まあまあまあ。
回ってパーンって消えて。
そうそう、それで、うん、まあいろいろ診察しまして。で、干潮みたいなやつはなかったんですよね。
へぇ、うん、セット。検便なかったのは、ただ項目が1個なくなっただけ？それとも他で代用できたの？
僕がお願いしたものにそもそも入ってなかったみたいな。人間ドックっていうのに入ってなかったんですよ。
ああ、で、オプションでいろいろ付け切れるわけだ。
多分、直腸検査とかっていうことになるんでしょうね。
なるほど、
ね。まあ、それでまあ3万ちょい。
おまあまあ安いんじゃない？
まあ安い方らしい。
これで何なの？だからじゃあ、悪いところはもう見つかるの？それとも、まだまだ足りないの？やり足りないの？
だから、結果から言うと、一応俺再検査だったんですよ。肝機能と血液中の、なんか善玉菌が少ないと。ということで、まあ、再検査なんですけど、
うん、
医者が、だから、レントゲン見てね、結局ほら、この肩の部分の方の胃は見えないから、
うん、肩の方の胃？
この、なんていうの、胃の真正面は見えるけど、
うん、
背中のこの何？肩甲骨の方からはまだ上の方見えんから、うん、ここにもしかしたら何かあるかもしれないからまた再検査だよねみたいな、
うん、
で結局フルで受けたけど、いや見えないとこありますからみたいなこと言われたわけ。
ああ、じゃあ全部が全部見えるわけじゃないんだ。
だから言い方としては 75% は見えるけどねっていう感じ。あと 25% はちょっともうすんませんみたいなテンション。
これはでも 100% 見れる技術はあるけど、
うん、
この商売が成り立たなくなっちゃうからっていうのがあると思うよ。
それでだから何紹介状書いときますんでみたいな。
ああ、また別のお店じゃない。
お店行くわけよ、結局。
病院行くん
だ。だから再検査だからね。
うん。この 75% のうちの 25% に特化したところに行くんだ。
そう、
75% で見切れないところ。
肝臓と胃と、まあ、血液のなんちゃらをまた調べに行かないといけないんですよ。
うわ、たらい回しじゃん。
たらい回しなんですよ。それはまだ予約取ってないんですけど。
じゃあ何か問題があるかどうかっていうのはまだわからないってことね。問題がありそうな気がするな。
このままだとあなたは心筋梗塞になりますねって言われました。このままの生活を続けると。でもやっぱ飲食の仕事で酒飲む仕事してますから、そりゃその数値はそうなるよなっていう感じの結果ではありましたよ。
タバコ吸ってる人に、まあ この後、このままだとがんなり続ける可能性ありますよっていうぐらいの感じだよね。
そうそうそう、あと肺活量が50代って言われたね。
肺活量、
息を吐く力、吸って吐く力がもう全然ダメだって言われました。別にでも肺はそんなに汚れていないんだけど、
はいはい、
我慢できなかったんかな。
え、何がですか？
で、まあタバコでね、
うん、
この血液中の善玉菌っていうのはまあ上げ下げは激しいから、
うん、
多分それがあるんじゃないかなと。で、背中の痛み、僕背中痛いって言ってたじゃないですか。言ってたんですよ。
もうはい。
あれはちっちゃい石がありましたね、石。これが場所によっては尿路結石になったりとか、
はあ、
で砕けて細かい石になって神経までいくと痛風になる。
へ、なるほど。これは以前手術でメスが取り残されて石になったみたいなじゃないの？
ではないですね。
ブラックジャックでありましたよね。
ではないですね。
ですよね、
はい。で、まあそういうことです。結果一応、まあ、検査した方がいいなって思ったね。
黄色信号だ、今。
黄色信号ですね。まあ、気をつけながら。
なるほど。
やっていかんといけないなってことですよ。
うん。
はい。じゃあ、皆さんからのメールもお待ちしています。
あ、ごめん、ちょっと話戻るけど、じゃあ、結局、はい、
うん、
まあ、軽めの人間ドックを受けたら、
うん、
結果、もっと、また別のやってよって言われてるわけでしょ？
いや、でも、だから軽めではなかったんだよね。値段的にも。
だフルでは、だからこの、お前が今2つやってるけど、
うん、
最初からも高めの、ドン、これやっとけばっていうのや
いや、それがだからなかった。まあ、いや、胃カメラに関しては、予約取れんかったから、
うんうんうん。
グレードとしては別に A だと思うんですよ。あとは S か SS かっていうことだと思うんですよ。
うん。
だたまたま今回の値が悪かったからもっと細かく知りたいんだったら再検査を受けてください ね。
じゃあ別に最初からどうだとか関係ないわけだ。もうこの値段でこう受けて結果によってはってことだ。
ツイキャスでもあのオンブヒモさんの夫旦那さん心筋梗塞なるかもな酒タバコが多すぎ、うんうん、脂肪肝そうそうそうね、ウッチーさん脂肪肝は酒やめるかダイエットするかやな。そうなんすよね。だ人間ドック他にもいらした方で、うん、俺が見てもこの人絶対脂肪肝だなっていう人もいたからね。
いや僕が言ってもそういうことでしょ。
いやもっともうデブだったから、うん、絶対注意されるなっていう
だよな、うん、
で
まあ注意されに行ってるわけじゃないもんなその人は。
そうそうそう、どこまでやっていいかを知る。
そうそう、今大丈夫なんかなってことだからな。
そうそうそうそう、だ年に1回は受けた方がいいかなと思って。会社とかでないからね。
うん、うん、怖いよ。そうだね。この人間ドックの周期ってどんなもんなんですかね。
だから僕初めてだったんで、うん、その保険の勉強みたいな、その保険指導か、
うん、
食生活とか改善のプログラムもやったんですよ、
うん、
専門家の方と。で去年を受けてないから比較ができないから、もしかしたら去年はもっと悪かったかもしれんねと、
うんうんうん、
でそれで改善されての値かもしれないし、
うん、
だからこれは毎年受けていかないとこの対象としてわからないからやった方がいいです。会社であるでしょ健康診断。
あ、健康診断はありますよ、
うん、まあ、大体血取ったらわかるみたいですけどね、尿とかね。
うん、まあでもだからなんか早期発見ってよく言うじゃないですか何でも。
そうですよ。
だ1年でそれのサイクルをゲットできるのかですよね。例えばなんて言えばいいのか、
だいたいなんか誕生日前とかに誕生日好きにやる方は多いらしいですよ。
うん、
まあ、1年スパンというか
1年だったらだいたいどんな病気でも早期発見になるのかってことですよ。
ああどうなんですかねちょっと。
そうだね、だから例えばがんとかさ、あの若いうちは進行が早いから、
ね、
はい、
そうそうそうね、
検診一番まあ、困っちゃうのは検診終わった後ぐらいで発症して、う
ん、ってことですよね。
そこから1年間のスパンになってしまうと少し、
うん、
しんどいよね、まあ、その前にもしかしたら体調の変化とかがあるかもしれない、
うん、ってことですよね。だから車検とかもそうじゃない、うん、車検終わった後にクーラーが壊れたらはこの間車検入れたばっかりなのにな
そうなんですよね、タイミングなんですよね。でも車検に関しては、うん、俺多分部品取ってると思うよ
部品取りしてる。いや取ってない取ってない。
いや俺思うんですよ
もうあれは結局現状だからな。
部品取ってからちょっと壊れるようにしてまた持ってこさせようもしくはメーカーと取引をして、例えば走行距離が8万キロでちょっとまあ不調があったと、エンジンとかあの辺足回りにね、でギアとかでも、
うん、
でちょっと部品外しとけば8万キロだったら買うじゃないですか
まあもうそうな、そこまで行って壊れたんだ、8万キロもかなり走ってるし買い替えようかなって思うよな。
そうそうそう、でそれが5万キロ6万キロで頻繁に起こるようだったらもう買い替えるために促進してると思うんですよ俺
ない大丈夫ないない
ないない、
いやらしい考え方
なら、まあ人間ドックもそういうことで現状を見てるってことですよね。
そうですよね、
これからどうなるかはもう分かんないってことですよね、うん、
企業の検診は年1回義務、うん、おじゃあタイフンさんも会社としては1年に1回
いい、やったことないですよ。
え？
あ、東生さんが直接ですか。
うん、
どう見てくれてるんですかね、職員
さんが。そうバカか。どんな会社よ。
検診ごっこして。
検診
健康ですね、
女性もいるのに。大変ですね本当に。穏やかじゃない。
みんな喜んで。
わーいって。
わーいって。
でもなんか台風、
いや病は気からですから
の会社の会社の皆さんってなんか不健康そうな人いらっしゃらないから、確かにそれはいいことかもしれませんね。タバコとか酒ガバガバやる人なんていらっしゃらないでしょ。
そうですね、まあ、ストレス、人間関係とかのストレスはそんなにない
ね。
なんかでもゴヤさんいじめてたっていうのは本当ですか。
ゴヤさんはいじめてやめていったあいつはな
とかなり陰湿だった
ね。ないです、昨日も来てたんだ
ミキサーのカフのこれが全部上が取れてたみたいな、
上がらないように
上がらないようにして
針置いたりして、うん、ミキサーのこのつまみの部分
エンターキーに画鋲ついて
た。だからか
ないです。
まあまあ山焼きからということで。
違う、待って違うだろ人間ドック検診皆さん行ったことないんだったら一応行ってよかったんで僕はね。
うん、まあ何もなければラッキーだしな、ラッキーというか、はい、うん、安心できるし
行ってみてもいいと思いますよ。はい、というわけで皆さんからのメールもお待ちしてます。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安く ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。
はい、
まあ、先週人間ドックを受けてきたというお話の続きで、ツイキャスで、おとり、おりともさん。
はい。
昨年末の検査で異常なくて、年明けの検査で引っかかり、尻からカメラ入れたら大腸ポリープ見つかり手術したよ。
わー、ほら、やっぱり、年末年末でだ、OK で電子で見つかったってこと。
車検入れて、
うん、そうだよな。
帰ってきたら、タイヤ外れたとか。
実際、
僕外れましたからね。外れましたから。知ってる、お前泣いちったかな、
おっから、うん、
ま、昔の稽古場飛んでなったでしょ。
うん、すぐところね。
車検入れて取って、で、なんか、異音してたんですよ、一応走ってる時に。
うん、
タイヤ、右タイヤの方から。うん、で、右折したら、ガターンって取れて、で、そのまま、パパパパパパパーよ。飛んでない。
後ろから。
うん、だって車
が。いや、タイヤ取れてるから、タイヤ取れてるから、クラクションされても困るよな。
そう、デージャーセット。でそこ事務所の人たちも窓開けて見てから何かってなるさ。
いや、歩がタイヤ
外れて、そうそう、死に恥ずかしいと思って、いや、すみません、ちょっとタイヤ外れちゃってっつって、でひとしさんが覚えてらっしゃるかな、
ピープーさん、
ピープーさんが降りてきて、いやいや、ピー入れんでいいから、ピー入れても分かるから、
すいません、すいません、
うん、ひとしさんが大丈夫かって降りてきてくれて、
お
で、かくかくしかじかでっつったら、もう自分のことのように鼻息荒く怒ってくれたんですよ。これ車検マジで、これ死んでるから
ね。あの人車すごいからな。
これ死んでたからな、今。
ああ、そうだな。これが高速だったり普通に、
ね、高速でもこう普通に走ってタイヤからカンカンカンカンって聞こえてたんですよ。ナットがこう
外れ、
タイヤが外れたんじゃないよ。このブレーキパッドとシャフトから外れたんだよ。
はいはい、ああ、
明らかに整備不良だよね。
そうそうそう。
じゃあネジとかじゃないってことね。
で
タイヤごと取れたってことだ、本当に。
で、何、歯の少ない車検場のおっさん来てくれて。
いや、歯が少ない。
どこか言うかって話。
歯が少ないよ、言わんでいいよ、別に。
イメージ湧く。
アンガマンみたいな。
歯も、歯外してるんだ、あの人は。自分の歯も。
整備不良だね、じゃないよ。
限定。
で、なんか大した謝りもせず。まあ、もちろん無料では直してくれたけど、だからそういうのがあったから部品取ってんじゃねえかって俺は思うってことですよ。
歯がない人にちょっと気をつけますわ。
歯がない車検場は自分の部品も管理できてないから気をつけた方がいいですよ、皆さん。本当に
人間整備不良、
本当だよ。騙して噛んでるわけだ
から。本当の話、本当にあった声、沖縄で怖い話ですからね。
あ、明日放送ですっていう。
今日じゃないか、
水曜日、
明日
水曜日って言ってたかな。
いつなんでしょうね、我々に怖い話のオファーが来るの、
うん、もうそれが怖い話だな。
止まってる。どんな話だったっけ、
ん
どんな話か聞いて、俺言いたいわ。
ああ、どんな怖い話、
沖縄の怖い話。
本当、俺なんかオファー来ないのがもう怖い話よね、まさに
沖縄の怖い話
ですよね。
今回だから前の今日の前の番組で柳田京香が喋ってたけど、大勢のメンバー何名か出てくるんですかね。
ああ、らしいよ、うん、すごい。柳田くんも出てるし、
柳田ね、
柳田くん、
柳田
くん、柳田くん、
そういう呼び方なんだ。今年は2016夏、
僕が日付変更戦ナンバーワン取ったあの子も。
ああ、本当ですか、一緒に。
お名前何でしたっけ、強化、強化じゃなくて
誰、あの H2O、
あ、はい、
あ、おすずちゃん、
あ、おすずちゃん、あ、おすずちゃん、ね、すみません、はいはい、がなんか主役張ってるのかな、なんかで言ってましたよね、さっき。
すごいね、3本
歯ですか。
怖い話。
あ、怖い話。まさに、まさに起きた。
怖い話、起きた。僕ら結構幽霊見た時のリアクション、自信あるんですけどね。
え、
長浜なんてうまいっすよ。
どんな幽霊、どのシチュエーションにもよるよね。
もうその叫び声だけで。
シチュエーションに、まあまあ、役者っていうのは難しいから、シチュエーションによってやっぱその、反応っていうの変わってくるからね。うん。はぁ、疲れた。
プシュ。オーディション、あ、ビール飲んでます。オーディションですからね。うまいな、でも。うん、
ああ仕事の後のビ
ール。ああ早い早い早い早い
ビールの中にグラスの中に顔が
それ自分じゃない
沖縄の声や
でしょ俺もやりた
い。いいよいいよ。
待ってシチュエーション。
シチュエーション大事だよ、マジで。
あ、じゃあお疲れ様でした。先上がります。
あ、お疲れさん。じゃあまた明日ね。
じゃあこれゴミ出しといた方がいいですかね。
うん、よろしく。
はい。
待って。そんなボロい会社に
いるの。いやー、今日も疲れたな。ゴミ、あれ？こっちにあったゴミ箱がないな。あれ？あんな奥の方に誰か移動したのかな。あ、靴履くの忘れた。靴履こう。靴の中に
何、靴の中に何を、
おじさんとおばさんの霊が
夫婦で追加して、
片方ずつ
宿刈りみたいな感じ、宿刈りしてる、宿刈り状態。
ほら、
沖縄の
忘れてた。
大島さんじゃ
ね、え、楽しみですけどね、今年もね。
あ、面白かった。
はい。
ビールに浮かぶ結構ポップな感じ。
やっぱどっか。
ビールだと。
あの、泡に一つ一つが顔なんですよ。
壊せない。プリン体かや。
泡の一つ一つ。
魚卵のプリン体かや。一つ一つに入ってますよ、じゃないよ、ね。
ああ、怖い怖い。
まあちょっとさっきのね、これも言ったら沖縄の怖い話ですわ。
お、
車をね、見に行ったんですよ。
うんうんうん、
子供も生まれて4人家族なんで。
なあ、お前散々なんか文句言ってたくせにね。
言ってないよ。
乗用車に。
あ、そうそうね、うん。
いや、買った方がいいですよ、絶対。
大きい車ね。
うん。
ちょっともう、これ頑張って、働いてね。
うん。
ローン返していこうかななんて。
お
う。嫁と行ったんですよ。
うんうんうん。
で、ディーラーの方来てくれて。
うん。
何かお探しですかみたいな。ね、うん、いや、家族がちょっと増えたので、
うん、
車探してるんですよ。うん。じゃあこちらどうですか、 N ボックス。ん、
うん、
いやだから僕行ったらディーラー来るまで一応やっぱステップワゴンとか、
うん、
RV 車見てたんですよ、400万ぐらいするやつ、
うん、もう新車、ね、
でそれはちょっと確かに僕も、
うん、
ちょ金ありますよっていうのは一応なんかわかる、見栄を張ってたんですよ、別にこんなのも視野に入ってます
よ、うん、選択肢の一つだよって。
そう、いや買えないよ、うん、買えないけど全然視野には入ってますからねっていう感じ。
今は何にしようか選んでる段階だからな。
そうそうそう、うん、でも完全に視野に入ってます、オタク、うん、ディーラーさんがもしね、
うん、
いやサービスしたりとか、
うん、
この車の利便性とか、うん、力説してくれるのであれば全然もしかしたら買うかもしれないですよぐらいのテンションで、はーって RV 車の中開けたりトゥントゥントゥンみたいなね、いい匂いなんかしちゃってね、
うん、
でハンドルなんかちょっと触っちゃったりして、ね、
あ、こうなるんだってイメージしながらな、
ディーラーさん近づいてきて、お探しですか、うん、はい、車探しますよと、だから来たんですよ。その時だからステップワゴンの前よ、
うん、
300万400万ぐらいするところの、ね、家族が増えたんで子供2人いるんですよ、うん、つって、あ、おめでとうございます、なんかおすすめなんかないですかね、 N ボックス
軽自動車だな、660cc 軽自動車、
え、で上等なんですよ、 N ボックスカスタム、
もちろん上等よ、うん、いやそれは今一番売れてるんじゃないかな、
ね、
日本で、うん、
でまあファー行って、
うん、
中見てもらってこんなに広々としてて、
うんうんうん、
ね、その
色もいろんな色あるしな、
色もあるし、
うん、
で結局ターボとかカスタムでなんちゃらかんちゃらでグレード上げてったら、
うん、
それでもまあ200万近くするんですよ、
まあそうね、軽自動車も今それを新車は、う
ん、で僕、いやでもやっぱね、まあ、生まれたばっかの赤ちゃんが男の子なんでね、将来ほら、まあ、僕の知人も言ってたんですよと、
うん、
なんかそれはブーブーが言ってたんですけど、
うん、
子供が成長するにあたってやっぱ自転車の時期が来ると、
そうそうそう、
で自転車乗せて子供たちを公園まで連れていくのにちっちゃい車じゃ不便だ、
うん、
っていうことを聞いたんで、これは確かになと思ったんですよ、ね、うん、まあその話もしましてディーラーさんにっていうことを考えたら、やっぱ僕はステップかなって思うんですよねみたいな、
あ、もう行っちゃったんだ自分で、
うん、
気づかれたいところもう自分から言っちゃったんだ
そうなんですよ、
気づいてほしかったところ、
視野にありますよで、あ、なるほどですね、うん、ちなみに今は何を乗られてるんですかと聞かれたから、うん、いや、ホンダのザッツっていう軽自動車なんですよ、
お
まあまあ古いですけどね、うん、もう十何年以上前の、うん、じゃあやっぱり N ボックスですかね
お
い
お前では、いや、待てよと。維持できんよっていうことなんでしょうね。ディーラーさんのせめてもの優しさですよ。
違うんですよ。もっと言えばバックボーンがあるんですよ。このホンダのザッツに関しては、うんうんうん。死んだおじいちゃんの片身なんですよ、これ。
うんうんうん、
ね。
ああ、すごい。
おじいちゃんがせいで乗ってた車で、うん、で、まあ、まあ、あいも譲りなさいってなったから、うん、まあ、亡くなった後に僕が譲り受けた。そう、これね。
大切に乗っててましたもんね。う
ん、で、まあ、シルバーで、ちょっとまあ、おじいがぶつけた後とか、結構、まあ、ボロボロっちゃボロボロなんですよ。
うん。
でもやっぱそれでちょっと判断されたんじゃないかなっていうのが僕はちょっと嫌でですね。
うん。
何言っても N ボックス進めてきやがるんですよ。
優しささもさ、もう、ホンダさんの最低限の優しさ。
いや、優しい。いや、だからか、全然視野に入ってますよって、月々何いくらかっていう相談さすらさせてくれないんですよ。普通よ、普通買い物に来たか客がよ、じゃあ300万の時計とよ、
うん、
3万の時計で300万欲しいって言ってたらなんで3万の時計を勧めるおかしくないと思って、
もう取り立てが大変そうだなと思ったんじゃないですか、
まあ、確かに格好もほらちょっとまあ確かにそういうね、うん、大きなお金を持ってるような格好はしてませんけど、
うん、
そりゃもうだってディーラーとしてね見る目がないとしちゃう僕はもう本当は僕が社長の息子かもしれなかったんですよ
超押してるんじゃないN ボックスを。
そこでピンときたんですよ、
うん。
軽自動車って利益率が高いんじゃないかなと。
ああ、うん、ウーロンハイみたいなこと。
そうそうそうそう。
ハイボールみたいな感じ。
そうそうそうそう。なるほど、ね。だからこの少ないこのコストで作り上げた軽自動車のこの利率が高いんじゃないかなっていうね。
か、もう死に余ってるかもしれんな。
か、
作りすぎちゃったっていう。
か、シーズンか。
シーズン。
これを売りましょうという月間か。
だからね。うんうんうん。
でもやっぱ僕は性格悪いですから、長浜おっしゃるとおり、お前には無理だっていう感じで。だって、8月に、僕、ホンダ好きなんですよ。うん、ホンダさんね。ね。
僕はヤマハが一番好きですけどね。
いやいや、まあ、仕事、いやいや、あっち車売ってないでしょ、ヤマハは。
バイクはヤマハ。
バイクはヤマハ。バイクヤマハです。車はホンダです。新しい、フリードの新型が出るんですよ。うん、6人乗りで、これ、お手軽なのに、200万近く乗用車で、
うん、
いいサイズ感で、嫁も運転しやすいっていうことで、で僕、その話も自分で振ったんですよ、確か8月にフリードっていう新型出ますよねって言ったら、うん、まあそうですね、普通、新型って会社として押すもんさ、
うん、
いや、N ボックス、どうですかねみたいな。で試乗車の目の前で、うん、その話ずっとしてるわけ、炎天下の中、
N ボックスの試乗車、
うん、試乗車があったんですよ、うん、で試乗車の前でその説明ずっとしてるわけ、
うん、
一言ちょっとこの辺乗ってみますかって、
うん、ああなるほどね、
言うこともなく、な俺には N ボックスも買えんと思ってたんだろうな
乗せるまでもないとか、ああいや、そんなことないっすよ。
いや、俺だってディーラーさんのイメージってなんかもっと営業だったらグイグイ来るイメージだったから、それに結構構えてた手前、なんか拍子抜けしたというかですね。
あれ、もう、手続きが大変なんじゃないですか、乗用車は。だから。
バカ野郎、お前。
軽自動車だったら簡単に手続きができる。もう早く上がりたかったんですよ。
早く上がりたかったあ、そうかね。
うん、
で、まあ、リースも進められましてね。
うん、
今、リースが流行ってるんですって、その人が言うには。でも、リースなんてね、一生そこにお金払い続けるシステムですからね。
うん、まあ、ローンも一緒でしょ。ローンは、ローン会社が一括で払って、一括というローン会社が行って、そこに返済するっていう形ですからね。
そうそう。でも、払い切ってしまったら終わりさ。
うんうんうんうん、
でも、リースの場合は、まあ、詳しくはわからんけど、新車の値段の半額を払い続けて、で、半額分を払った後に。
あ、なんかよくあるやつだ。
買い取ってそのまま乗り続けるか、新車に乗り換えますかっていう話で、最初の車検とオイル交換とか全部ついてるんですよ、その半分の以内は。だから結局ずっとずっとお金払ってる、お得に見えるだけなんですよ。
まあまあまあまあね、商売ってそういうもんですから。
車は乗っていかないといけないですから、本当は現金一括がいいんですよね。
そうそうそう、
一番いいのはね。だから僕ね、300万の RV のやつとか ディーゼルとか見てってね、うん、もう腹立ったからね、
ホンダのな、
腹立ったからもう現ナマで買ってやろうかなと思ったんですけどね、おうおうおう、2円足りんかった。
あ、いやこれベンビーさんのボケベンビーさんの
2円よ、2円足りんかった。10
年前ぐらいからやってるベンビーさんのもう最高のボケ。
2円足りんかったやつさと思ってからもう泣く泣く帰ったさ、うんうんうん、はい、じゃあメール紹介します。
いや、沖縄の怖い話僕も一個あるんですよ今日。
今日な、
うん、びっくりしますよ。僕でね、うん、バイク乗ってて信号待ちで一番前にいたんですよ。そしたら後ろからね、こうまあすり抜けしたバイクが何台か僕の前に着いたんですよ、
うんうんうん、
で青なってわーって走るじゃないですか、うん、そしたらずっと僕の前をバイクがね、周りを僕一番前にいるわけですから、何台か、うん、周りにいてね、わーって走ってるわけですよ、うん、そしたらまた信号がかかってね、うん、待ってたわけよ信号、うん、そしたら前にいたバイクの人がね、後ろ急に振り向いて、うんうん、お笑い県産品見てますよ面白いですよって言ったんですよ、うん、おー、もう本当ですか、ありがとうございます、ね、あの、すいませんこんなタイミングで、うんうん、いえいつも見てますよって後ろで、そしたら周りにいたバイクの人が何だろうってちょっと見て、うん、お笑い県産品っていうのおーってなってるの見て、うん、このバイクの人たちおーって拍手しよったんですよ。
すごい、
みんながみんなじゃないですけど、うん、
何名かがね、
拍手になって青なる前に僕にみんな5名ぐらいに僕に拍手して頑張ってくださいって言って、青なってわーって言ったっていう。
お前さ、沖縄のこういう話じゃなくて、うん、お笑い県産品の話でしょ。
いや違う、俺いい話かもしれんけど怖いなと思って。
怖くないよお前、いい話よ。下手
に
お前、
下手に何もできないですよもう僕。
そういうことでしょ、下手に何もしちゃいけんでしょ。
バイク乗っててですよ。
それはそうよ。それが芸能有名勢ってやつですよ。本当に
怖いわと思ったよ。怖い
だからもう看板背負ってますからね。下手なことはもちろんできませんよ。
怖かった怖かった。
うん。
あっていう話。
だどこ行っても横柄にしちゃいけないよねっていう話よね。
拍手もらった初めてで信号待ちで。
すごい体験。
エンストしなかった時ぐらいよね。拍手もらったことがあるっていうのは、車乗っててね、
初めて
外出て、うんうん、後ろの順番待ちの2人ぐらい、
おお、沖縄の怖い話
いやいや俺滑った話だこれじゃあコマーシャル行って、メール
あコマーシャル
行きましょうか。
はい
はい、はい、じゃあまたコマーシャル行きまして、
はい、
まだまだ番組続きます。お付き合いください、よろしく。テレテテテテテレでヒュ
ー台風
ふんふんふん FM あれ CM CM なかったんですか。あ、わかりました。はい、メール紹介しましょう。
CM ないってどういうことだ。
CM 行ったのにない。
CM がないってどういうこと。
怖いですね。
怖いなこれ。
沖縄の怖い話、沖縄の怖い話さあ万代さんから、うん、いただきました。自分何年か前に体調不良が続いていて、大腸検査を受けたことありますよ。
ああ、マンデーさん。
朝から夕方までで、さらに終わるまで水は飲めませんでした。う
ん、水分取れないの辛いっすね。
腸の中を全部出さないといけないので、一定の間隔で液状の下剤を飲んでました。結果は異常なしでしたが、きつかったな。異常なしだったんかい。
まあよかった。
じゃあ待って、一応体調不良が続いていて、なぜ大腸検査を受けたのかってところですよね。なぜ大腸。
40になったら大腸検査。
40じゃないよ、この人。
あ、そうかそうか。ヒープーさんも言ってますからね。
なんで、大腸。
まあお腹下してたんじゃないですか。
大腸やっさーって思ったの
か。
あ、そう、何にもなかったみたいですけどね。
でも辛いな、それは。検査で何も食べれない、飲めない。
うん。でそれでいて異常なしっていうのは逆に
怖いね。
怖いですね、うん、怖いですね。
今
沖縄の
今の大城さん完全に振りみたい、振りみたいに怖いねってだけトーン上げて言うからさ、う
ん、何もなかったならよかったですけど、うん、どうせならちょっとね、石ころ一つは見つかってほしかったなっていうのはあるでしょう、うん、はい、続きましてまたまた万代さん、
はい、
あゆむさんシンゴジラ見たんですね。そう、今日シンゴジラ見てきたんですよ。
お、評判良くないですけどね。
いや、めっちゃ良かったよ。
あ、そうなんだ。
いい評判、
いい評判
聞いてますよ。
僕ネット評判 あんまりいいの見てないな。あ、いいんだ、いい人はいいんだ。じゃあ
やっぱり大きかったですか。え、大きかったですね。そこかな、そこなの。
なんかエヴァンゲリオンっぽいだったり、全然戦わない。
監督一緒だしね。
あ、そうなの。戦わないだったり、
庵野監督、
会議してるところばっかりだみたいな。
癖は強い監督さんだからね。
うん、まあ、ネタバレになるからちょっと僕言葉選んで意見感想をちょっと後で言います、うん。前作のハリウッド版を見ましたが、あれも大きかったの覚えてます。ハリウッド版はね、正直もうクソったれ、大きさとかじゃない。
ああ、ハリウッド版も確か、あ、それとはまた別なんだ。
ハリウッド版も国評に次ぐ国評でしょうね、あれはね。
去年か一昨年だっけ。
もっと前ですよ。
あ、その最近もあったでしょ、ハリウッド。
なんかリメイクみたいな。
あ、シンゴジラの、あ、ゴジラ。
うん、クソでしたね、あれはね。
すごいな。
最低。面白そうな映画が目白押しで楽しみです。話変わって差し入れ届けてます。ね。
そうなんです。
そうなんです。
ブブさん、先ほどお会いした時に喜んでいましたね。美味しいのでおすすめです。それで放送頑張ってください。
有名。このブースのどこかに隠しております。
テレテテンテンテンテンテンテンテン。
冷蔵庫で今
冷蔵庫。蔵庫
近代一だ、
あ。ありがとうございます。シンゴジラね、見てきましたね。大きかったですね。僕すごい良かったですね。
ああ、そうなんだ。
あの、まあ、エヴァンゲリオンもちろん好きで、うん、でもね、なんかね、これあのエヴァっぽかったって言う人あんま好きじゃないんですよね。わかります、なんか。
わかるわかる。
まあ確かにエヴァっぽさ出してたんですよ、庵野さんも。それはもう劇場で確認してほしいんですけど、あ、エヴァだってなる瞬間とか、まあキャラクターとかね。
シンジ、みたいな感じだ。シンジ。
あ、父ちゃん？父ちゃんやってます。
父ちゃんやってます。
ヒゲの父ちゃんやってます。
シンジ。
まあまあ、その、うん、女性キャラクターが2人出てくるんですけど。
おお。
シンゴジラでも。
まるであれですね、モスラーヤの人ですね。
え、そこ？エヴァの話してんのに。
あ、エヴァの話か。
エヴァの話とシンゴジラの話をしてるんです今。
お。
シンゴジラの中で女性キャラクターが2人出てくるんですけど、あ、もうこれはもうエヴァのあの人とあの人かななんて思ったりとか。
あの青い人ですよね、目が青い人。
目が青い人、
髪が青い人、髪が青い人と、
綾波レイと、ソーリオ・アスカ・ラングレー、
うん、そうそうそうそう、
赤いっちゃ、
赤いっちゃ、赤いっちゃ、
赤いっちゃ、赤い。
で、まあ、とかね、いろいろやっぱ、エヴァも知ってたらニヤッとするシーンもあったんですけど、
あ、ちょっとリンクしてるよっぽいところもあるんだ。
リンクというか、完全にまあオマージュがあるな。で、前作のリスペクトもすごいっていうことで、確かにその感じもあったのと同時に、うん、なんかね、すごいこの庵野秀明監督が、
うん、
このなんか浮世絵をスクリーンに映し出してるかのような、この世の中を風刺映画かなっていう感じ、
うん、
今の日本のこの感じとかをすごく風刺してるから、
舛添問題とかも出てくるんですか？
まあそんな一応シンゴジラの世界ではそんなちっぽけな話題はねどうでもいいんですよ。
舛添さん出てこない
か、もう何添えとかもそんなんじゃない、もう国家レベルで、うん、
トリフ添え、
ちょっともう本当に
すいませんすいませんすいません、
そういう話だったので僕は面白かったっすね。ずっと見れてて、だから会議が長いっていうのもこれはこれでそういうことなんですよ、
うん、あ、まあ政治的なニュアンスのあれをなんかやってるわけだ、いじってんだ。
いや、だからゴジラ出てきて大変なのに会議長さよっていうことを表現するにはやっぱ劇中でも会議長くしとかんとっていうとこなんですよね。だから批評してるってことはまんまと皆さんは庵野監督の策略にはまってるのかも。
会議長さよっていうのは実際もってこと、例えばもし何かテロだったり戦争が起こった時に、
今災害が起こってる、
ね、災害だった時に、ね、あ、ちょっと皮肉ってるというか、
そうだから風刺があるんじゃないかななんて勘ぐって、ね、それがすごく面白かったからっていう感想でした。だから面白かったですね、シンゴジラ。久々にちゃんと怖かったしね、ゴジラ。
ビーム出てました？
まあ、ビーム出てました
ね。ああ、ネタバレになっちゃいません、大丈夫ですか？
いや、ゴジラって、まあ、ビーム出すもん。
大丈夫ですか？
まあ、その出し方というか。
出し方、
出し方がまた、シンゴジラ
です
か？
見てないですよね、吉田さんね。
見てない。
ぜひ見てください。
あ、そう。
ラストのシーンがすごくまた、庵野さんっぽく哲学的で。
ラスト。
見る人によっては
出し方
タイムスリップじゃ
ん。バカ野郎なんでよ。
エヴァーは
江戸時代に行っちゃうんじゃない。
いやヒーローズから。
ああ面白そうっすね。
誰がよ。ゴジラがな。
織田信長対ゴジラみたいな。
誰が見る。
20万の軍勢率いる織田信長と
俺それだったら織田信長が実は女だったとかだったら見るよ。
面白そうじゃん。江戸時代のゴジラ
戦国コレクションみたいな感じで
ゴジラゼロですよ。
だからゴジラゼロみたいなのは今回がそうなんですよ。
ああそうなん
です。新ゴジラ。うん、面白かったですね。うん、ブーブーさん、Mさん、クマさん、こんばんは。どうも、赤ちゃん親父です。
はい、どうもありがとうございます。
やった、火曜日が来たぞ。
ありがとう、いつも、うん。
先週の収録、言いたい放題で面白かったです。今日は生ですよね。
そうですね。
はい、そうです。
だってあれ、ほとんどカットしてなかったじゃないですか。
まあ、する、大事なとこはしましたから。するべきとこはしました
。さて、去年の話をしていいですか。
はい。
去年の暮れに姉と近所のラーメン屋で食事をしていたのですが、
はい、
頼んだ餃子が生焼けだったんです。
あらま、うん、
店員さんを呼んだんですがあまり強く言えず、これってあの生だと思うんですけどと控えめに尋ねると、
うんうんうん、
バイトの子がすぐリーダー的な人を連れてきました、
うんうんうん、
あやっぱりこう出しちゃいけないもんだったのかなと思いきや、あこれはこういうもんですね。お客さんの好みの焼き方じゃないですか。どうします、焼き直します、焼き直しは無料ですよとなんだかなという態度で言い返されました。私と姉はこれ以上深く言うのはやめようと目で合図をして餃子は食べずに退店しました。お二人ならこんな時にどう対応します。ちなみにこのお店はもう潰れてます。では長々と失礼しました。ポッドキャストを楽しみにしてます。
まあもう多分僕らは多分言われないでしょうね、うん、そんなこと多分お前は分かる。俺は少なからそういうこと多分言われないと思う。見た目が
ちょっといかつい。
そうだから舐められてるんですよ
女性2人
な。
あどうなんですかね。
まあでも仮に言われたとしたら
僕は、
うん、でも同じ態度
だ。さっきの長浜じゃないですけど、うん、やっぱどっかでね僕が芸能活動してるっていうのを知られてる知ってる可能性があるって考えて、
うん、
一応まあ失礼のないように逆に食べたりするし言わないかもしれないですね。だってなんかぐじぐじうるさかったみたいなこと言われても嫌じゃないですか。
分からん。俺は別にいいかな。
結構その辺は僕は過剰にやってますね。僕は、
うん、
ああだから何もやってんかったらって言い方したらちょっと高飛車っぽく聞こえますけど、
うん、
普通に何もしてんかったら言ってますよそりゃ、
うん、俺は
ああ
うん、したたかとか普通の態度でやります。あごめんなさい、すいません。これちょっと生っぽいですけど、焼けてます?これ、大丈夫ですか?って聞きます。で、いやいや、は、いや全然これ焼き方こんなですよって言ったら、言い方によってテンション変えます。
ああ。
怒るときはちゃんと怒ります、僕は。一発目から怒りはし、はいはいはい、髪の毛が入っててもそうです。すいません、髪の毛入ってるんで、これごめんなさい。
俺はね髪の、まあ、わかる、それ はわかる、
これで、うん、あなたのじゃないですかとかなんか絶対ないですよ。
だから兼ねてかやっぱ言ってこう正確なんですよ。やっぱ僕チェンジできないんですよ、うん、風俗とかで。
ああなるほどね。
できるでしょお前どっちかといえば、
うん、
これできるかできないか、
どっちかという、
エモリとかめっちゃチェンジするんですよ。で本当にチェンジする。
いやでも、ね、で人によるよ。
だ一回言われたことあるんですよ、アイムさんチェンジできないのは逆にチェンジした方がその子にとってありがたいんですよみたいな。休みになるから、
うん、休みたくない
チェンジはバンバンしていかないと当然の権利ですよみたいな。権利ですわ、まあ、
権利は
権利ですねん。
権利やねん、
権利やねん、権利やねん。
ガッツだぜみたいな、どういうこと。
まあ見たいなことだと思いますよ。
まあ、うん、そうだね。でもチェン、人によるよ。だって、だって、うん、うん、だって、うん、
髪の毛
選べるんだったらそれチェンジしますよ。選べるというか交換可能であれば、交換可であれば。
だからね。
なるだけしないでくださいって一言添えられてたら、
うん、
しないようにしますけど。
あんまりね、それで態度悪かったとしても、ツイッターなんかフェイスブックなんかで、うん、そういったネガティブキャンペーンはあんまりしないようにね。
うんうん、
勤めてはいるんですけど、
まあ、結局だから僕が態度悪かったとかっていうのを言われても、うん、もう別に
まあまあね、まあ、
俺のこと分からん人はいいわって気持ちが僕は強いですね、まあ、ね、いやダメと思いますけど、う
ん、この前ラーメン屋酔っ払って行ってね、
うん、
最後締めで食って帰ろうと思って友樹と行ったんですよ後輩とね、うん、そしたらもうガラガラって開けたらもうゴミ箱持った店員が見てたんですよ俺を。
ああもう閉める前だ、
うん、でも前営業中ってあったんで大丈夫っすかって言ったら ああはいみたいな。
ああはいはい。スッと入って言えばいいのに、
でまあまあこれしゃべらない。
断ってもいいのにね。
うん、まあ僕も自営業は気持ちわかる。あごめんなさい。じゃあいつか本当にっつってあはいみたいな感じで。ですみません急いで食べますんでって言ってラーメン2杯頼んで、わ、うん、作ってくれてごゆっくりどうぞって出しよったわけ。
うん、
嘘つくなよ。お前も
その手捕まえておい嘘つくなよって言ってやりたいね、
うん、ってなるのはあった最近で言うとね、うんうん、そういうことで言うと、うんうん、それはごめん書いたツイッターにちょっと、うんうんうん、これはちょっと嘘だなっていうのは、うんうんうん、嘘はいかんからなラジオとかでもなバレるし
なそうな、うんうん、
まあ、だ結果チェンジできるかできないかの性格ですよ
そうだね、うんう
ん、だからあの赤ちゃんおじさんももし風俗行ったらチェンジできないタイプだと思います
だチェンジされるとかされない側でしょだ風俗で働いてるから
風俗で働いてないってこと
ないです
かノブレキのお二人大城さん、はい、リスナーの皆さんこんばんは
こんばんは
火曜オリアワには初メールをする
お
アルパカ姉さんと言います
アルパカ姉さん
聞いたことはあります、
ね、フラペチーナパパさんとはまた別ですよ、ね、
違います違います、県外でツイキャスやアプリを利用して聞いてます
おありがとうございます
先週の放送を聞いてこれならメールできるかもしれないと思い切ってメールしてみまし
たお何でしょう
ブーブーさんの地獄坂の恋についてですが
ああいや実は続きがあるんで俺
どんな まずどんなお話
どんなお話かというと、まあまあ、僕がもうかいつまで説明すると、うん、ブーブーさんが朝バイト出勤するときに、うん、家の真裏に地獄坂すごい坂があると
で、うん、きつい坂長い坂があるん
でバイクでこいつはバーって上がっていくんだけど、うん、それをいつも中腹ぐらいで汗かいて歩いてる女の人がいると
そういつも毎朝見てたんですよ、うん、
でこの女の人の後ろ姿しか見てないけどちょっと気になっちゃってて、うん、ブーブーとしてはそれ助けてあげたいと、うん、後ろに乗せてあげたいでもそれって浮気なのかなっていうちょっと浮ついた心があるのかなどうなのかな
っていうどうすればいいのかなっていう話ですよ
で、まあ、顔は見てないからじゃあ顔を見て、まあ、判断してもいいしでもそこで本当に恋が芽生えてしまったら浮気になっちゃうから、うん、嫁さんが中面持ってるからバイクで坂の下まで2人乗りで行って長浜とで
俺が降りて
俺がお前が降りてで嫁さんがその女の人を拾って上まで行って戻ってきてっていうのをやれば浮気ではないんじゃないかって、うん、お前の欲望も満たされるしってお話でしたについてのメールが、はい、来ましたね、うん、ブーブーさんのあ失礼私が相手の女性だったら知らない人にいきなりバイクの後ろに乗りますかって声かけられたらまず断ります
そうだからうんそうだじゃあ最後まで最後まで聞きましょう、う
ん、ブーブーさんの親切心はとても伝わりますが、うん、物騒なこの世の中ですので、うん、あお願いしますという方が逆に危機管理能力に欠けると思います
確かに、
あと一度乗せてしまうとブーブーさん側は今日は急いでるけど乗せないと変なだなとか相手側は今日は声かけずに行っちゃうんだとか今日は歩きたい気分だけど断りにくいから乗らないといけないかなとか面倒くさい状態になってついにはお互い時間をずらして出勤する可能性も出てきますそれでもブーブーさんが汗びっしょりの彼女を坂の上まで運びたいなら機嫌がいい日や時間に余裕がある日しか乗せませんのでと最初に断っておくというのはどうでしょうそれは冗談ですがブーブーさんの親切な心を無駄にはしたくないのであやむさんが言う通りまずは挨拶から始めてみてはいかがでしょうか挨拶の時点で、けげんそうな表情をすればあまり関わらないようにする、うん、役割っぽければ挨拶を続けて上まで運ぶ、うん、というようにちょっと相手を観察してみてはいかがでしょう、うん、初メールなのになんだか偉そうにアドバイスしてすみません相手が同世代の女性だったので自分だったらどう思うかなと考えながらメールしました、うん、ではこれからも楽しくラジオを聞きますね
ありがとうございますこれは最初にありましたけども、うん、あの初対面ではないんですよね
え
いやだから僕毎朝見てるわけですから。
はいはいはい。
僕だけ？いや初対面っていうのはもう本当に初対面さ。
いやすごいストーカー気質ですね。
え初対面じゃない
ぞ。ストーカー気質ですねこいつ。
え僕はもう毎朝
会ったことあるじゃないですか。
あそうかそうかそういうこと。
怖。
いやでも違う絶対違うって。あ見たことあるじゃない？
いやいや怖いわ。一方お前はバイク乗ってて信号待ちで拍手されたら怖いって思うのになテレビ見てくれてる人たちに対して、
うん、いやなんだろうこの怖いとかっていうのはもちろんありますよ、
うん、
だけど毎朝こっち通る人だっていうのはあると思うんですよだって半年間ぐらいずっと見てるわけですから、う
んまあ、認識はあるけど初対面っちゃ初対面じゃないか、
うん、そうそうそうあだから初対面よりかは認識あるさ
うん
っていうところは僕有利かなと思ってるんですよ
有利 ストーカー気質ですわ。おいでおいで、何進展があるって
言
った
っけ。進展があるんですよ。
その前にじゃあメールもう一つ来てるんで、この件に関して言っていいですか。
あ、いいですよ、ぜひ。
ノーブレーキのお二人様、こんにちは。毎週楽しく聞いてます。
あ、ありがとうございます。
メールするのは1年半ぶりです。ほう。ラジオネーム、さきと申します。
わー、さきさん。
先週のブーブーさんの坂での彼女の話。
動かすね、人
を
この話は。
ね、初めての方の、久しぶりの方のメールくる。お久しぶりです。先週の話、坂での彼女の話。うん、あれ、私もブーブーさんと同じ気持ちになって実行したことがあります。
そうなの。どっち、え、さきさん女性ってことだよね。女性が男性を乗せたってこと。女性が男性をですよ。
今説明します。今説明しますから
。これはカルチャーショックですよ。聞きましょう。
もうシンゴジラに出てくる政治家と一緒。人の話聞かん。
聞きましょう聞きましょう。聞かせてくださいよ。
去年の5月頃の話です。で、娘の幼稚園のお迎えは毎日2時でした。娘、
うん、
私は車かっこノアで行って、ん、
あのはワンボックスね。
ちょっといらないんじゃないですかこれは。
いや大事なんじゃない。3列シートに乗せるとか。
ただ僕あのさっきほら
車歩夢が乗れない
車に。
あ、そうだね。
ノアなんて高いからね。
乗る資格のない。
お前なんかには手の届かないところに乗ってるぜってことか。
あ、そこ強調されたらもうメールそのままぽいですわ。
うわ、やめてくださいよ。
その途中で同じ場所で見かける方がいました、
うん、
その方も同じ幼稚園に自分の子のお迎えに歩いて向かっていました。
あ、同じ幼稚園か、うん、
炎天下下の子2人連れて汗だくで毎日歩いていました。
うわ大変、うん、
抱っこ紐で6ヶ月くらいの赤ちゃんと、1歳半くらいの女の子の手を引いて歩いていました。
それは助けたいな。
気になり始めて2週間くらいして勇気を出して車を止めて声をかけました、
うん、
こんにちは、まるまる幼稚園にですよね、私もそうなのでよかったら一緒に行きませんか、
うん、
初めは驚いた様子でしたが心よく乗ってくれました。
あ、これは誘った方も嬉しいですよね。
車で 2,3 分でしたがなんとなく、
うん、
お話も弾んでお友達になれるかもって勝手に思ってました。でもその日以来その場所で会うことはありませんでした。
うわ、時間ずらしたんだ、あっちが気使って。
変な明日みたいで私に会わないように早めに家を出ていたようです。逆に気を使わせてしまって、
ね、
私も超変なでした、
うん、
たまに学校行事で会って挨拶くらいはしますが、あの時やらんければよかったなって今思ってます。もういやだからそうなるんですよ。だから
体験者の子だ。
もうこれ一回エッチしたみたいなもんじゃないですか。
いや、エッチは
してる。まあまあ、いや違う違う、
こう気まずくなって、うん、お互いは、うん、お互いは知ってるんですよ。だってあの時、うん、あの日に車に乗った、うん、乗られたっていうのは、うんうん、でも行事でお互い会うペコってするぐらいなんですよ、うん、でお互い
のあの日エッチしたのにね、
お互いのパートナーが、うん、あの人知り合いみたいな。
あ、そうだね、うん、いやいや違うんだよ、あ、知り合いというか車に乗せてもらった。い
やそれまで言わんすよ、それはやったって言ってる
のだから。だからそれで今だから今喧嘩したかったのよ。
いいよいいよいいよいいよっていうのもあれだけど、
うん、だそう説明するのも大変だしな。
そうそうそうそう、うん、
分かる。
聞いてないけどってなったらね、
うん、
うん、
こういう事例も
だ。進展があるんですよ。
おー、はいはいはい。
一切見なくなりました。
はい、
ビビるっしょ多分、はい、オリジアンは聞いてますよ。
リスナ
ーマジで、いやマジで、あの放送から会わなくなったんですよ、マジで。
あ、すいません、ちょっと今日延長しますね。はい、
だからもうどんどん欲望が溜まってってるんですよ。
乗せたいって。
次
見つけたらマジで坂のまま絶対送ってやるからだ。
もう二度と巡ってこないんじゃないかなと、チャンス。これ次逃さんぞっていう気持ちがどんどんどんどん強くなって、もう今坂道に寝泊まりしたいですもん僕。
坂道幽霊だ。坂道幽霊じゃないか。
そうやって僕がなんか事故とかで死んでしまったら僕が坂道に出るっていう。
その女の人は霊だったんじゃないかお前。沖縄の声やらしい。落ちますね。聞いてたかもしれんね。
いや、ぜ、うん、本当にあれ後からですよ。
おー、パッタリと。
お、だってあの放送した後俺ワクワクするじゃないですか。顔見よう顔見よう。あれいないな、今日いないな。あれいつも40分。
心配ですね。お引越しとかだったらまだいいんですけど、うん、体調崩されたりとかしてた
ら、
ね、
だからな。
まあ、夏であんな暑い中ね、坂、うん、無理がたたったかもしれんし。
心配だから。
で、もしね、このラジオ聞いてる、そこのあなたが、もし本人であれば、
うん、
次ブーブーさんに見つかったら連れて行かれますからね。坂の上まで気をつけてください。
縄持って行こうやさ。縄を常備してこ
う。カーボーイみたいにヒュンヒュンヒュンヒュンって。ウッチさん、次です。ノーブレのオリアはほんまおもろいな。あざーす。
どこどこで分かったのか。
どこ
分からない。
どこでその感情が出たのか。
歯のない車検屋の話。 0時前ですよ。
人間整備不良ね。
火曜オリアはノーブレさんお元気様です。
あの電話工事のおじさんも結構歯がない人がいて、
なんか遅いでしょ電話工事の人も。
電話NTT じゃないか、その代理店の人、歯がない人いて。
で遅いでしょ来るの。
遅い、あとちょっと方言混じってるから少し聞き取りにくくて。
俺歯ない人と結構プライベートよく会うんすよ。
どういうこと？スタンド使い惹かれ合うの？
いや本当仲良くなんだよな。だ北海道で一人でわーってブラッと歩いてても
行ってたな。
歯のない人と仲良くなって、
蒲田でも東京の蒲田でも、
そうそうそう、
うさぎの
歯のないうさぎのおじさんね。
うさぎのおじさんね。あ、11月に北海道ライブまた決まったんですよ。このタイミングでさらっと言うのもあれですけど、
お呼ばれして、
まあ、改めて、はい、
あら素晴らしい。
で今回はまたメンバーが増えていくことになったので、これはまあ詳しく改めて後ほどちゃんと、
11月、
また11月、
あ冬の北海道だね、
はい、
もう11月
なんか。でも雪はちょっと怪しいって言ってましたね。多分降ってないと思うみたいな感じでしたね。石垣も行くよね。
石垣も行くんですよ。
石垣ライブもあるので。
石垣はいつですか？
9月の30、31かな。この日がね100日なんですよ、ちょうど我が子が。
おお、
30は週末、
2930かな。じゃあ2930、
あのいろんな粒マスタードさんだったり、
はい、
僕らオリジンだったり、
オリジンメンバーだったり、パッションやらさんだったり、
うん、いろんな本当に芸能を集めたライブが石垣で、
楽しみですね。石垣僕初めて行くんですよ、
芸能ライブ。
そうそうそう、ダンスとかもあるらしいです。本当にこういうの企画、石垣で企画してる方が直接オリジンも来てくれてね。
リップサービスの深夜がどういうテンションで我々をアテンドしてくれるのかっていうところが非常に楽しみですね。あいつなんかほら自分の家とか入れたくないタイプじゃん多分。
アテンドはしない、もう別行動じゃない。
石垣出身の
芸人がね、まあ、ホーム地元。
俺でもリップの深夜がこのみんなグループなん、とりあえず車を数台用意してくれるんじゃないかなって思ってんだよな。
するわけないだろ。
石垣ってほら
ストーカー気質だわ。
石垣ってほらみんな車とかなんか貸してくれそうなイメージない？離島の人って
ないし
乗らんからっつって、
もうストーカー気質勘違いがすごいわイメージが。
うん、まだ楽しみね。うん。本当に大きい車1台、2台か3台ぐらい借りて、わーってどっか行きたいね。
ちょっとミスですね。30日1日っすよと。30と1日。30日って1日帰ってくるのね。1泊2日。
じゃあ僕ら1泊2日で。
うん。10月、あ、そうなんですね。
失礼しました。
失礼しました。
すいません、割り込んでいい？
はいはいはい。
ツイッターでね、
ハザード出してくれ、ハザード。
おんぶひもさんが。
割り込むんだったらハザード出してください。
うちの夫も電話工事の人ですよ。おー。歯はありますって書いてあるんですけど。
ああ、でもゆくゆくは。
ゆくゆくはやっぱなくなっていきますよ。
そうそう、失礼します。で、まあ、なんか、じゃあ、シージャー先輩の人に歯がいない人。
歯がいない人。
いないか、ちょっと旦那さんに聞いてみてください。
ああ、いいですね。
ちょっと、僕、なんか、いつも電話工事の人に会った時に、なんか、作業とか終わった後に、なんか、缶コーヒーとか何か、お茶的なのをありがとうございましたって あげようかあげまいか迷っていつもあげきれないわけ。
僕あげます。
あげる、あ、はい、そうそう、なんかそういうのは嬉しいのかどうかっていうのを、これもじゃあ夫に聞いてみてください。
俺が電気屋だったら嫌だね。水分危ないからさ、
ちょっと迷って。
忍者かお前。
観光もちろん空いてないやつだからさ、
錆び食ったら大変だから水分は絶対
も。俺も逆だったら一気飲みしますね。もう気まずいっすもん、
痛くないもんな。
そうそう、人、まあ、現場、ね、家ならなおさら。
そう、あの打ち合わせとかでもね、よくコーヒーとか出してもらうんですけど、
ただよ、この話今思い出したんだけど、うちはあのベビーベッドね、あのレンタルなんですよ、ね、あの買うのもったいないっつうか、今リースできるみたいでね、いくらかで、でそれ組み立てのおじさんが来てくれたんですけど、まあ、歯はありましたよその方。
骨はないかも、
ね、骨あったよ。どういうこと？どういうこと？
何が来てたの？お
家に。何だからよ。
どんなもの？骨。
泥が来てたの。
ぬめっとして。
怖いね。
怖
っ。泥で覆って息切れしたらベッドになってる。
怖
っ。ああ、それでそれで。
それで、そのおじさんが組み立てて、あの嫁がお茶出したんですよ。
おおお。
その人は座りましたね、あの、宅に。あげってなった。
びっくりしたかったんだ。
いやー、だっす、みたいな。いや、ほんとね、今ね、リースの方多いんですよね、つって。ちょっと待って待って。お、長いの
この後もまだあるんですけどね。いや、せっかくなんで。
で、ちなみに耳にあれつけてました。あの、携帯、Bluetooth のやつ。
ああ。
そんな電話来ないよ、お前、つって。
来るよ、忙しいよ。
常に会話。
できるようにね。 ット火曜折り合わのオブレさん、お元気様です。青いおんぶひまです。
はい、ありがとうございます。
雨ですね。そうっすね、
雨の時もありますね。
は、降ってる、
うん、降った後がある。
やめてよ、もう、暇なので子供たちと100均とゲーセンでダラダラ時間が過ぎるのを待っています。
バカにならんよね、結局2、3000使うでしょうね、100均ゲーセン行った
ら。このままでいいのかと思う時間の使い方ですが、もういいかなと諦めて
ます。いや、いいと思いますよ、子供が楽しければ。
お二人は最近このままでいいのかと思う出来事ありましたか？では、
このままでいいのか。
そんなのも毎日思ってますよね。
俺はお家で、うん、あのスマートフォン今ハマってるゲームがあるんですけど、
うん、
スマートフォンでゲームしてて電池が切れた時ですね。
いや、それはゲーム内でのこのままでいいのかでしょ。
それゲームで、いや、ゲームやってる時に電池 10% とか今出るじゃないですか。
ああ、はいはい、
そんなの無視してわーってやって電池が切れた時に、
うん、
なんか俺このままでいいんかな。電池切れてありがとうって思ったもん。
ああ、なるほどね。
充電器さしながらやってたら俺永遠にやってるよ。
このままじゃダメだなって思ったことありますよ、僕も携帯関連で、うん、ポケモン GO やってて、
うん、
ポケモンスポットっていうところに行くと、
うん、
アイテムがもらえるんですよ、
うん、
でバッグが中身がいっぱいだったんですよ、僕
自分の持ち物がいっぱいって
こと、ね、でスポットに行ってアイテムをもらった、経験値ももらえてトレーナーレベルも上がっていくんですよ、
うん、
でもバッグの持ち物がいっぱいだからアイテムもらえないんですよ、ポケスポットに
何、うん、せっかく行ったのに、うん、
でこのままでいいのかと思って課金しましたね。
え、いい意味だ。
課金して今
向上欲だ、
バッグの中身を今ちょっと広くなってますね。
持てる数を増やした
のね。
ええ、ええじゃない。ええ、それがそれを踏まえ、それ自体がこのままでいいのかっていうことにならんといけないんだよ。
ああ、まあ。
お前バッグ増える一方ですよ。
そうですね。まあ、まあ、それはもう反省ばっかりですよ。
まあいいんですよ。うん、
ね、時間潰す、
なんかあります、
時間潰すっつってパチンコ行って、うん、お金いっぱい入れちゃってこのままでいいのか、なんだこの時間はなんて思う時もありますし、ね、
でもそれは負けた時でしょ、勝った時はまたやってよかったってことですから。
いや、勝った時も一緒ですよ、何だったこの時間は、
結局、気持ちの問題です。損したら後悔、得いいことだったら、うん、そういうことね、おしろさんね。
いや、聞いてはいるよ。
何でもそう、何でもそう。
ちょっと集中力が切れ始めてましたね、おしろさん。
どんだけ延長する、もうそろそろ。
メールが、
ああ、メールが。
2つ読んで、紹介して。
火曜メンバーの皆様、こんばんは。火曜日は天井ちゃん4波のもめです。
ああ、4波のもめさん、どうも。
あゆむさん、先週は初めての人間ドック、お疲れ様でした。
お疲れちんです。
結果はノープロブレムだったことでしょう。人間ドックはどんどん進化していて、その日に結果が分かる検査も増えてきていますね。あ、そうでしたね、その日に結果が。
へ
え、はい。私は毎度毎度コレステロール値が低いことを指摘されます。
ほう、
それ以外はまあまあというところでしょうか。
ほうほうほう。
ブーブーさんは人間ドック受けたことありますか？
ないっすね。
お二人は代わりのない大切な人だから、お体は大切にしてください。ではまた来週。
ありがとうございます。ありがたい。
コレステロール値が低いんだね、逆にね。
ね、要は低血糖みたいなことでしょ。
ほう、
低血圧。
なるほどな。
低コレステロール。
うんうんうん。それない、やっぱね、ちょうどいい。
お、なんか、まあ、あるよりかない方がいいんじゃない。
何ですか？
さっきの万代さんの。
おお。
スイーツな、早原町のスイーツ中村のアイスプリンでございます。はい、うん、
え、プリン？ちょっと食べてみていいですか？
まあまあ待って、俺も人間ドック受けさせてよ。受けたいわ。
いや、受けて、受けたらいいじゃないですか。
どこ、何、うん、そこに行けばいいの？
僕が受けたところで紹介しましょうか。
うん。嫁からも言っといて、だアイムからいろいろ聞いて、うん、言っといてって言ったんで、
社会医療法人 UI ですね。
あ、 UI 会、
昔ロケ行ったの覚えてます？
うん、行った、分かんない
昔、ま
あ、初めてのロケでしょ。
そうそうそうそう、
芸人になって初めてのロケ。
そうそうそう、あそこ、うんうん、あそこ、あそこに行ってきましたよ。
あ、そう、
うん、
へえ。
注射2回させますか？気をつけてくださいね、血管が見えにくいから。俺は、
ああ、じゃあ俺も3回4回やられるかもね。
右刺してダメで、左刺してダメで、うん、右行って左でようやく出たんですけど、わ、な、わ、なんだかななんて思ってて、ファーッとこの院内の掲示板見てたら、ご意見番、ご意見箱みたいなページになって、注射の精度を上げてくださいって書いてあった。
書いてあった。
書いてあった。あ、俺だけじゃない、
ないんだ。
こういうとこなんだって、
うんうん、みんなで人間ドック行きましょう。
行ってない方行って、大城さんも行ってくださいよ。ご結婚もされて
ね、
行くんだったら2人で行った方がいいですよ。一応暇っすよ、
あ、本当。
いや僕大丈夫、ゲームやるんで大丈夫です。
僕もゲームか。
いや、漫画読む。ゲームなんかやる感じじゃないっすよ。正直。
いや俺、僕はどこでもやりますから。
うん、僕もやる。
キモ。
場所もわきまえ、うん、すぐ下ばっかり
見て、うん、ね、本当よ。
市役所とかでもやるから、
うん、
どこでも市役所受付して座ったらすぐ、
もう本当、本当そう、本当そう。
まずお前なんかあれだな、人間ドック行く前にあっちだな、
そのあっちを一発で言わんとダメだろ今の。どっちどっち、
なんかお寺行け、お寺。お寺の声やかましいよ。
はい、万代さんからいただいた。え、
あ、落ちて。スプーンがないね。すいません。大城さんの分もあります
よ。何でもやってもらえると思うなよ。
いや、長男で一人っ子なんで。母子家庭なんで、すいません。
よーし、
いただきます。
いただき、マッシュルーム。いいタイミングで音鳴ったな。
あ、うま。
これ僕ん家の近くですよ。
スイーツ中村。
卵を多分、うん、新鮮な卵を販売してる直売店みたいな感じです。卵屋さん。
なんて言えばいいんだろうね。
プリンアイスね、要は。いきまーす。
商品名アイスプリン。
あ、うま
っ。うん。
見た目はティラミスね。
すごいね。
うん。
じゃメール紹介させてください。
上も下もうまっ。
いや、女の人みたいに言うなお前。
お前女の人そうやって言うの。おめえ上も下もうめえなっていう
の。ブブさん、 M さん、お城久保さん、オリア大好き皆さん、ハイサイ。磯野家のスーパーモンキーズ、京都から安室奈美部屋に、
はい、
少し遅れましたがバイアスロン決勝おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。
今年こそは、頂点に立てることを期待しております。
そうですね、僕らも頑張りたいです。頑張ります。
さて、先週末は大阪府立体育館で行われた新日本プロレスの運営に行ってきました。
運営に、
イベンターなのかな、運営といっても朝8時前から昼まで準備、昼から運営業務、試合終了後はバラシもしないといけないので帰宅は終電ギリギリでした。
うわ、大変だ、本当に朝から晩までだ。
暑い中一日中スーツでの業務だったので、もうジャケットやネクタイまでびしょ濡れ、
うんうんうん、
さらにあまりに忙しく晩ご飯も食べれなかったんです。
うわ、
しかし帰って真っ先にしたいことはやっぱり風呂です。かっこプロレス、
あ、風呂です、プロレス、
かっこ笑い。あ、ちなみにこの試合チケットは完売。僕自身はプロレスにそれほど興味はなかったんですが、プロレスってまだまだ人気あるんですね、
うん、
それではプロレスなぞなぞを言ってみましょう。
お、プロレスなぞなぞ。
名前は丸いものなのに実際は四角いものは何でしょう。
名前は丸いものなのに
これは分かりやすいね。
名前は丸いものなのに
実際は四角いものは何でしょう。
実際は四角い、プリン、違うか、プリンは違うな。名前は丸い、丸いさん。
プロレスなぞなぞ、
そうです、プロレスなぞなぞです。
プ
ロレスで丸いものといえば何ですか。
プロレスで丸いものといえばベルト。
いやいや、名前だけです。名前の丸いもの、
バックドロップ、エルボー、名前が丸いもの、タイガーマスク、名前が丸いって何、太陽とかってこと。要は
今あの大城さんがこう書いてる、これ何ですか。じゃあこれ
ヒント、リング、リング、
正解。
リング
こうご期待。
どういうこと、何と思った今。
リング、
そんな
リングの CM、
そんなないよ。
リング、
あ、リングね、あ、なるほど、
ありがとうございます。
名前は丸いのに実際は四角いもの、リング、すげえ。
さあ今日はですね、20分、約20分ほど延長いたしましたけれども、いかがでしたでしょうか皆さん。ツイキャスでももう20名ぐらいの方がまだ付き合っていただいて、
あ、本当ですか。
また来週もねこの時間にお会いできたらななんて思ったりしてね、言ってますけども。
そうですね。
それでは今日は皆さんありがとうございました。また来週。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。